社会人応援会社セリル。
10月体調管理に気をつけよう。
皆さんこんにちは。セーリングも開始から丸半年が経ちました。これも皆さんとリスナーの皆さんと神様のおかげだなということで本当に感謝しています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして半年経って初めてセーリングの RJ6 人が揃いました。イエーイ。
カモン。
いや皆さん半年経ちましたけどいかがですか。半年間振り返ってみて。
早いですね。
いやあっという間ですね。
早い。今夜のごとし。
そうですね。いろいろ大変な苦労もありましたよね。
ですね。
でも嬉しいこともありましたかね。
ありました
ね。
やっぱお便りもらえるようになったのが本当に励みになりますね。反応って大事ですね。
はい、
アルパシ店長どうですか。半年間振り返って。
いや私は結構インタビューを割とさせてもらうこと多かったんですけれど、この4月からの半年間でおそらくメインのインタビューは50人以上の人たちがねしっかり答えて話してくれたと思うんですけど、こう全ての人がもう本当に神様が調整して必要な人を出演させてくださったなと感じますね。一応予定しているこうスケジュールもあるけれど、それが相手との調整でうまくいかなくなった時、そこにスッとなんか別の人が入ってきて、でもこう流れ的にその人の話が一番必要だったりとかして、全て本当に天が神様が調整してくださって、ここまで毎回欠かすことなくプログラムをやれてこれたのかなっていうのを本当に感じますね。
本当ですね。このね今まで27回放送してきましたけど、これ全部滞りなく来れたのは本当に神様が守ってくださったとしか言いようがないですよね。
本当にそうですね。
はい、
本当に感謝です。
本当にあと出演してくださった皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。じゃあここでくまさんどうですか。苦労もありましたよね。
そうですね、やっぱこう仕事しながらの編集だったりとか、まあ、ラップもそうなんですけど、まあ、ただでもその中で自分自身が磨かれたことが多かったし、まあ、この出演してくださるこの人たちの言葉をこう聞くのが逆に力になって、逆になんか力もらってすごい良かったですね。
本当に本当になんか、ね、みんなさんの声を聞くとすごく力になりましたよね。
そうですね、
くまさんランニングも
こんな方いるんだと思う。はい、そうですねそれはやってないです、すいません
追い出した
痛いとこ疲れた、ね、
でこれから半年という区切りを迎えてより一層次元を上げていきたい私たちですけど、この後の意気込みとかありますか。関西支店のオリバーさん、
もう来たいや本当にやっぱやりながらすごい自負心を感じますね。神様が信じる人たちをこうやってラジオを通して証ししながら多くの人に聞いてもらえるラジオを作れることにすごく自負心を感じます。なんでこれからもっともっとこのラジオを多くの人にセーリングを聞いてもらえるように頑張っていきたいなと改めて決意をします。
はい、そうですよね。西日本一人で担当してくださってね、
すごい、
なかなかこう広告もままならない中で一人でたくさん回してくださったなと
本当に皆さんがいたから
できました。持ちつ持たれつ助け合いで美しいセーリングです
美しい
ですね、ですね、
神様の精神です、
はい、でこの10月からセーリングも新コーナーがスタートします。
どういうコーナー、どういうコーナ
ー、気になる気になる
気になる
新コーナーの紹介をラモさんお願いします。
はい、新コーナーはですね、新しく部長、小一部長という部長をお迎えして、この若手のラモを聖書で教育してくださるコーナーです。皆さん お楽しみにしてください。
楽しみ
です、はい、 早速本日の放送の後半には皆さんにお聞きいただけるということで、このままチャンネルは変えないでください。
変えないでください。
はい、ということで引き続き私たちセーリング6人頑張ってまいりますので、皆様今後ともよろしくお願いいたします。
何
と
ぞよろしくお願いします。
そして皆さんのお便りや皆さんの激励やツッコミや様々私たち待ってますよね。
はい、待ってます、待ってます。どんな意見でも待ってます。
どんな意見でも、どんな意見でもいただけたらと思いますので、ぜひ共に頑張っていきましょう。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。じゃあ引き続きセーリングをお楽しみください。10月1日、内定式を終えた社会人の卵たちにインタビューをしてみました。社会人の皆さんは自分の内定式を振り返ってみるといかがですかね。こう緊張感というかを思い出すと初心が取り戻されたりするんじゃないでしょうか。ウェブの記事によりますと、今年の傾向は、今年は内定の辞退率が増加しているようです。就職活動時期が遅れてこう決断しきれていない学生も多くいるのかなという印象があります。内定式には出席したものの、本当にこのままこの企業に就職をしていいのだろうかと感じている学生もいるのではないかということでした。就職っていうのはこう人生の中での大きなターニングポイントですから、自分での決断や決心って難しいですもんね。だからこそ神様が自分に計画してくださっている道は何だろうかとたくさん祈ることが大きいんだなと感じます。すると必ず神様が導いてくださると信じます。では食品メーカー内定者の声をお聞きください。 10月1日内定式を迎えた方にお話を伺います。よろしくお願いします。内定式迎えたばかり、今大学4年生ですけど、内定式どうでした？
ちょっとそうですね、不安というかまだ緊張はしてます。社会に出ることに対して
不安緊張
はい。
どういうところが不安ですかね？
やっぱり学生と生活とは違うっていうのをたくさん聞くし、自分でまだ実感が湧いてないところに対してやっぱりちょっと不安というか、どうなるんだろうっていう緊張感はあります。
期待感も少しはありますか？
そうですね、新しい生活が始まることに対しては楽しみな部分もあります。
残りの学生生活どう過ごしましょう？
そうですね、まあ、やらなきゃいけないこともたくさんあるんですけど、もう最後なので思い切って走っていきたいなと思います。
入社までに何か課題とかも出ましたか？
たくさん出ました。
たくさん、
それは大変だ思った以上に。
なるほど。じゃあ残りの学生生活の中で社会に出る準備をしながら、
はい、
思いっきり悔いなく、
はい、
ぜひ頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。残りの学生生活思いっきり走りたいというこのコメントに特に熱がこもってましたね。確かに悔いなく学生生活を過ごしてこそ社会人としてのいいスタートが切れると思うので頑張ってください。では次に男性の声を聞いてみましょう。
新社会人になる高井くんです。高井くん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どんな会社に就職されるんですか？
はい、世界を股にかけて、エネルギーを日本に持ってきて日本のために働く、そういうような会社です。
で、つい先日10月1日内定式があったんですよね。
はい。
今の心境はいかがです
か？はい、内定式では他の人はこう決意表明みたいなのをするんですけども、そういうのをこう見ながら、こう本当に会社40年間こう人生を捧げる覚悟をこうみんな持っているのを見て少しちょっとビビりました。
あじゃあ、あと半年後には入社すると思うんで、はい、実際働くと思うんですけど、はい、今の気持ちとしては、ね、不安ですか、それとも期待がありますか？
そうですね、不安はないです。
お
ないです。
力強い。
はい、
ぜひとも社会の中でも神様から学んだことを生かして光り輝く社会人になってください。どうもありがとうございました。
はい、力強く不安はないですと、素晴らしいですね。若い力を感じますね。こういう若い力がこう職場に入ってくるというのはとても楽しみですね。半年後社会に出てくる社会人の卵の皆さん、セーリングの社長が大きい精神があってこそ大きい夢をなせると言ったんですが、皆さんも残りの学生生活でしっかり大きい精神を備えて、しっかりと船に帆を立てるようにして社会の大海原に出てきてほしいと思います。ぜひ共に頑張りましょう。
一度も感じたことない、この痛みどうすればいいだろう、あまりに大事な人だった、でも私だけ切ない、主の心こうだっただろう、先に裂かれ風にいてついた、私の愛必要だったのに、何もわからず生きてた、痛む心を慰めます、痛むその愛今叶えます、主の愛変わらぬその愛に、冷たかった私、主を抱く わかる。その痛みを今はわかる。どれほど待ってたか。傷ついた主の愛、今はこの心で休みたまえ。涙溢れる。そんなにも私を愛された。糸高き主が近づかれて、その愛知るように願った。
我が社セーリングの社員教育プログラムをご紹介します。まずは自分自身を作ること。これは社長の教えの一つです。そんな社長の命を受けて、翔一部長がゆるく行う社員教育の時間、その名もビジネスパーソンへの聖書のすすめ。それでは今日から研修プログラム始まります。翔一部長、新しいコーナーやってまいりました。
あ、始まりましたね。
始まりましたね。
楽しみですよ。
ですね、部長、このコーナーどのように進めていくんでしょうか。
そうだよね、まあ、基本はやっぱり聖書を扱っていくんですよ、
はい。
でまあ、聖書非常に膨大な内容なので、まあ、ちょっと大きな流れと、まあ、核心が何かということをまあ掴みながら、まあ、進めていきたいと思うんだけれども、
はい。
ただまあポイントとしてはこうその内容が、知識的な一つの情報の次元にまあ留まらないように、そこで得られた内容が うまく生活の中でどういうふうに適用すべきなのか、適用できるのかというところをちょっとこう重点的に扱っていきたいなと思います、
はい。
でというのはやっぱりどんなにこういいメッセージでも自分の生活に直接関係がなければ、つなげることができなければ、あんまり意味がなくなってしまうということなので、まあ、せっかくまあ聖書からいろんな情報をこう得ながら、それがこう私たちの生活にどう適用できるかというところをちょっと着目して進めていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
部長、
はい、
聖書ってどういう本なんですか。
そうだよね、まあ、聖書はまあ一言で言えば神様のメッセージ、神様のお言葉、と言えるんですけれども、ただ神様が直接こう筆を取って書いたわけではないので、神様が人を使って人を通して人に感動を与えて書かせた書物だと 言えますね。だからここでのポイントは、書いたのは人間なんだけれども、それを書かせたのは神様であると。だから、まあ、根本的な著者といえばやっぱり神様が書かれたと言える唯一の本であると言います。だから、まあ、聖書を読んでみると、この聖書が本当に人間が書いた本ではなくて、神様の感動によって、聖霊様の感動によって、神様の霊感によって、霊感を受けて書かれたということを、イエス様のマナ弟子であるペテロも証言しているし、まあ、使徒の中の使徒と言われているパウルも、それ非常に強調しているので、ぜひ神様がどういったものを書かれたのかということを興味を持って読んでほしいなと思いますね。
はい、
はい、
分かりました。部長、でも、具体的にどういった内容が書かれているんですか？
そうですね、やっぱり神様はもう人間を作られた、創造なさった神様なので、もう何よりもなぜ創造されたのか、まあ、人間の立場からするとなぜ生まれたのか、何のために生まれたのかってい う, こう創造の人間を創造なさった、まあ、目的が、書いてありますね。だから聖書を読んでみることによって、ああ人生は、あこれがために生まれたんだという、あこれがために作られたんだということが非常に明確に分かります。まあ、一言で言えば人生の目的と、まあ、人生の方向性がはっきり分かるようになる本と言えますね。だからやっぱり聖書を学ぶことによって、非常にこう今まで知らなかった、こう自分の人生に対する価値性とか、自分の中に秘められていたこう才能とか持ち味とか個性とかを、こう聖書を通して発見していくことができるという、非常に素晴らしい本だと思います。
じゃあ聖書を読むか読まないかでは、
いや大きな差があります。だからもう一言で言えば、もう失敗するはずの人がこの聖書を学ぶことによって成功するようになり、もう本当に虚しく終わってしまいがちな人生が、もうこの聖書を学ぶことによって本当にやりがいのある、価値のある喜びの人生に転じる、もう最大の力になる、もう聖書であることは間違いないと。だからもし人間が死んで、地獄とか天国の世界があるとしたら、本当にもう地獄に行くような人がこの聖書を通して、天国に行くようになるというが言えると思いますね。
部長、先ほど神様が人を通して書かせたっておっしゃったんですけど、その人って誰が？
そうですね、まあ、代表的な人としては、まあ、モーセ、聞いたことがあるんですかね。モーセという、 こうイスラエル民族を導き出した人で有名な、
10回とか、
そうですね、10回とか、こう後悔を分けたっていうことで有名な、まあ、モーセをはじめ、実はこの、聖書は大体40人ぐらいの人が、1600年間にかけて、まあ、受け継がれたというか書き継がれた書物ですね。だから最初この創世記を書いたのがモーセで、最後の、ヨハネによる 福音書で、まあ、そのタイトル通り、まあ、ヨハネが大体 AD100 年ぐらい、だから、まあ、モーセが BC1500 年、ですから合わせて、まあ1600年にかけ、まあ、間の期間で書かれた本であると。ただ特徴が何があるかというと、あれだけこう多様な人が多様な時代に1600年かけて書いた本であるにもかかわらず、一貫性があるということなんで、統一性があるという、もう ひたすらこう人がどういうふうに救われるべきなのか、どういうふうにやれば永遠なる命が得られるかということも、本当に一貫してそれが書いてあるので、やはり人間が書いたけれども、さまざまな時代のさまざまな人たちが書いたけれども、根本的には神様が書かせたということで、本当に根本的な著者は神様なんだなということが読んでみればよくわかります。
そんな本はないですよ、世の中に。
ないね。
社会人応援会社セイリン、
仕事で生きる私たちセーリングの社長の名言を紹介している社長の一言のコーナー。今日の一言は、把握は 正確に分かるようにするから神にならせる。ある日私が打ち合わせに行く途中、道端で測量をしている人の姿を見かけました。よくこう道路を測量器を使って測っていたりとか、工事の前とかしてますよね。その光景がパッと目に飛び込んできて、すごく印象深かったんですね。で、それで、あ、これは何か神様がこの光景を通して私にメッセージをくださったことなんじゃないかなと感じて、すごく考えたんです。このこう正確に測量しているというその光景から、今からの打ち合わせも正確に把握してから話を進めたらいいんだなというふうに感じました。そして実際そういうふうにやったら、すごく打ち合わせがスムーズで深く濃くできたんです。これを社長の言葉を借りるならば、把握は正確に分かるようにするから神にならせる。まさに本当にそうだと思います。正確に把握、ぜひ引き続きこれを心がけたいと思います。以上、社長の一言のコーナーでした。
社会人応援会社セイリング、
エンディングです。10月最初の放送を迎えるようになりました。今週からプログラムやジングルなども少し変化しましたが、気づいていただけましたでしょうか。翔一部長による社員育成の研修プログラムも始まりましたが、いかがだったでしょうか。この新コーナー、隔週でお届けしようとしていましたが、内容がありすぎてですね、なんと年内は毎週放送することになりました。ぜひ来週も楽しみにしていてください。ビジネスパーソンへの聖書の勧めということで、セイリングの社員が受講する社員育成のための研修プログラムになっています。さて、今週もお便り届いてますよ。いや、本当に感謝です。ご紹介させていただきます。まず1通目のお便りは、こちらは LINE アットからのお便りです。先週の空の仕事特集の放送を聞いての感想を届けてくださいました。学生の方からのようですね。読みますね。航空工学を勉強しているので、今日のラジオはいつもより真剣に聞いていました。航空管制官をしながらの最後の話はすごく良かったです。今後の生き方について自信が湧きましたという内容です。航空工学を勉強しているということなので、この学生さんも同じ分野を将来目指しているのでしょうか。セーリングが力になれてとても嬉しいです。ぜひ夢に向かって頑張ってください。インタビューはですね、毎回インタビューするこちらがとっても力を受けるぐらいに、皆さんたちのお話が濃いんですね。濃度が濃いです。すごい熱くなりますね。放送していない以外にも感動する話もたくさん結構あるんですよ。どこかでね、未公開特集でもできたらと思うほどです。はい、続いて2通目です。こちらは差し支えない範囲でご紹介させていただきますね。栄養士の女性の方からです。セイリングの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。今日はセイリングの放送を通してお祈りの答えをもらったエピソードをお伝えしたくてメールを送らせていただきました。保育園の栄養士に転職した私は、この仕事に就いた御心を知りたくてお祈りしていました。7月の教師特集の回で教師の方へのインタビューがあったと思うのですが、この放送を聞いて、教師ではありませんが自分も保育園で先生と呼ばれていることに気づきました。私は何を教える先生なのか、単純に考えたら食べ物や栄養について教える先生です。しかし最近子どもたちと関わる機会が増えたこともあり、神様の愛をたくさん与えてもらってきた私だからこそ、神様の愛を教える先生になれるはずと気づきました。まだまだ栄養士としては未熟ですが、主と共に御心をなす栄養士へ成長していきます。セイリング、これからも応援していますという内容です。メッセージありがとうございます。番組を通して神様の愛を教える栄養士さんになりたいと気づくことができたということですね。いや、本当に嬉しいです。誰かの神様との戦いが誰かの答えになるんですね。ぜひ神様の愛という栄養を教える先生、栄養士さんとして活躍していってください。さて、セイリングでは引き続きリスナーの皆様からのお便りを募集しております。アンケートフォームからの入力でも結構ですし、メールアドレス sailing.rgo@gmail.com へ直接でも OK です。職場での悩みや神様の証、大事にしている言葉、取り上げてほしいことなどなど、メッセージお待ちしています。それではこの後の時間も Have a good day! Have a good sailing!